13-1 福祉長寿祝い金の支給。昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染防止のため窓口でのお渡しを中止し、口座振込のみとしています。播磨町役場の窓口ではお祝い金をお渡しできませんのでご注意ください。8月上旬ごろに対象者の振込口座の確認のための書類、長寿祝い金振込申出書を住民票の住所へ送付します。内容を記入し、本人名義の通帳の写しを同封して返信用封筒で福祉グループに郵送してください。締め切り日8月31日水曜日。対象、令和4年9月15日現在、播磨町に住民票がある満80歳および満90歳の人。令和4年9月14日以前に播磨町外へ転出もしくは死亡し、9月15日時点で播磨町に住民票がない場合は対象外となります。支給額、支給金額、対象者の順に読みます。1万円、満80歳、昭和16年9月17日から17年9月16日生まれ。2万円、満90歳、昭和6年9月17日から7年9月16日生まれ。振込日、9月26日月曜日、8月31日水曜日までに受付が完了したもの。9月以降に長寿祝い金振込申出書を提出された場合、振込日は10月以降になります。振込先、長寿祝い金振込申出書に記載した振込口座。問い合わせ、福祉グループ。電話、079-435-2361。長寿祝い金の QR コード掲載。心身障害者扶養共済掛金補助金の交付申請。兵庫県心身障害者扶養共済制度に加入されている方に、令和4年度第1期4月から7月分の心身障害者扶養共済掛金に対する補助金を交付しますので、申請期間内に必要書類を添付して申請してください。申請期間、7月25日月曜日から8月5日金曜日。期限を過ぎると補助金の支払いができなくなりますのでご注意ください。必要書類、1、兵庫県心身障害者扶養共済制度加入証書。2、振込先を確認できるもの。3、掛金の領収書。4月から7月分。申請問い合わせ、福祉グループ。電話、079-435-2361。心身障害者扶養共済制度の QR コード掲載。訪問理美容サービス。理容師または美容師が家庭を訪問し、理美容サービスを提供しています。対象、町内に住所があり、在宅で寝たきりの状態にある高齢者及び障害のある人、条件があります。利用料金、利用・美容共通、カット2000円、丸刈りは1000円、シャンプー1000円、顔剃り500円から、美容では化粧に付随した顔剃りのみ行います。利用の条件、家族などによる付き添いが必要です。付き添いがいない場合はご相談ください。申し込み問い合わせ、福祉グループ。電話 079-435-2361。播磨町地域包括支援センター。電話079-435-1841。訪問理美容サービスの QR コード掲載。ご存知ですか？児童のための3つの手当。児童の心身の健やかな成長と福祉の増進を図るため、3つの制度、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を紹介します。児童手当、中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。児童扶養手当、 離婚などにより父または母と生計を共にできない18歳までの児童が養育されている家庭の生活安定と自立を助けるために、児童の父や母、または父母に代わって養育している人に支給されます。特別児童扶養手当、身体、精神、または知的に障害のある20歳未満の児童を養育する父や母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。これらはすべて所得制限支給要件があります。問い合わせ福祉グループ。電話 079-435-2362。特別児童扶養手当、児童扶養手当、児童手当、3つの QR コード掲載。読み込むつもりのない QR を指で隠せばうまく読み込むことができます。児童扶養手当、特別児童扶養手当の届け出書の提出を忘れずに。児童扶養手当を受けている方は、現況届を8月1日月曜日から31日水曜日までの間に、特別児童扶養手当を受けている方は、所得状況届を8月12日金曜日から9月5日月曜日までの間に提出することになっています。該当者には通知しますので、受付期間内に必ず提出してください。この届けを期限内に提出されないと、8月分以降の手当が受給できませんのでご注意ください。問い合わせ福祉グループ。電話 079-435-2362。 戦没者追悼のための献花台の設置。先の大戦において亡くなられた方々の御霊に哀悼の誠を捧げ、平和への誓いを新たにすることを目的として、ご自由に献花いただける献花台を設置します。どなたでも献花いただけますので、皆様のご来場をお待ちしております。日時、8月13日土曜日、午前9時から正午。場所、中央公民館大ホール。問い合わせ、福祉グループ。電話、079-435-2362。兵庫県生活支援課、戦没者などのご遺族の皆様へ。第11回特別弔慰金の請求期限が近づいています。令和5年3月31日までに、福祉グループ窓口で請求の手続きをしてください。請求期限を過ぎると、第11回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。対象、令和2年4月1日基準日において、恩給法などに基づく年金受給権者がいない場合で、戦没者死亡当時の三親等内親族のうち、最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。支給内容、額面25万円の記名国債、年5万円及び本人確認を行います。問い合わせ福祉グループ、電話 079-435-2362。 請求手続きなど詳しい内容の問い合わせ、兵庫県生活支援課、電話 078-362-3204。 加古川健康福祉事務所、小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続き。すでに小児慢性特定疾病の医療受給者証有効期限が令和4年10月31日までをお持ちの人で、令和4年11月1日以降も受給者証の交付を希望する人は更新手続きを行ってください。対象者には更新手続きに必要な書類が郵送されます。届かない場合は必ず次の問い合わせ先までご連絡ください。申請窓口、問い合わせ、加古川健康福祉事務所地域保健課、電話 079-422-0003。 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について、 一人親世帯以外の低所得の子育て世帯分、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。対象、次の1、2の両方に該当する人が対象となります。1、令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児童の場合20歳未満を養育する父母など、2、令和4年度住民税、均等割が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方、家計急変者、一人親世帯の人も対象となりますが、子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の支給を受けた人は対象外となります。支給額、児童1人につき5万円、支給方法、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者で住民税非課税の人、公務員を除くは申請不要で、児童手当または特別児童扶養手当の受給口座へ支給します。対象となる人には支給に関するお知らせを送付予定です。前述対象者以外で支給対象となる人については申請が必要となります。申請方法などについては、庁ホームページにてご確認ください。問い合わせ、福祉グループ、電話 079-435-2362。低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯分の QR コード掲載。